DC ラジオバッドダディモービル放送局。この番組は私バッドダディがディテクティブコミックス作品を中心に好き勝手に話す番組です。
バッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダディモービル放送局。
はい、始まりました。 DC ラジオバッドダディモービル放送局ナンバー79、パンサイジーのバッドダディです。はい、今回はタイトルにもあります通り、この作品の話をネタバレなしでやっていきたいと思います。もし今回ので、気になった方はぜひ大阪に住んである方は大阪の日本橋にありますアメコミショップコミックスゾーンさんで買っていただければいいと思います。その他の方はアマゾンさんとか、ちょっと最近アマゾンさんあんまり評判よく、いい評判聞かないですけど、どうなんでしょうね。とにかく買ってください。それでは始めましょう。DC ラジオバッドダディモビル放送局スタートです。
ダディバ、ダダダダ、ダディバ、ダダダダ。バディバッダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
ダ。はい、というわけで今回、紹介させていただきますのは、翻訳版、ミスターミラクル、ライターはビジョン、もしくはバットマン氏のトム・キング、そして、アーティストは、ミッチ・ジェラッツ、シェリフ・オブ・バビロンだったかな、とにかく、トム・キング作品には、結構欠かせない人物といいますか、アーティストさんでして、とにかく、この2人はすごく、仲がいいという、そんな作品ではあります、じゃあこのミスター・ミラクル、どういう話かといいますと、そもそもミスター・ミラクルって誰やねんと、いう話なんですが、そういう、アメコミの、キャラクターです、言うたらそう言うと雑に、聞こえてしまうんですが、このミスターミラクル語る上で一番大事な、人物というのは、キングオブコミックスことジャック・カービーだと思います。このミスターミラクルの話自体もその、ジャック・カービーが、考案した、神話体系であるところのフォースワールド、そこから来てるんですが、じゃあこの話を読むにあたって、前提としてどういう編み込み知ってたらいいのっていうと、ほぼないです。あえて一冊、この一冊を読んでいると、より深く知れるなという作品があるとすればですよ。ジャック・カービー、編み込みのキングと呼ばれた男。あの解説本です。解説本というか、なんていうんですかね、ジャック・カービーを、研究したあの本、そこに、コミックもね、内容ちょろっと入ってますけど、あの本こそ、おそらく一番おすすめ、このミスターミラクルを深く知るにはおすすめです、ただこのミスターミラクル本当にいろんなところにコマ一つとってもいろんな要素を、細かく入れている話ではあるんで、よく言われるそのアメコミ2向けの話なのかと言いますと、かなりの2であればもしかしたらこれをすごく理解できるかもしれないですけど、基本的にちょっと僕もそうなんですけど、そんなに知らない。翻訳版を読んでるぐらいとか、原書でちょろっと最新追ってるぐらいとか、それぐらいの方であれば、正直別に、響くところがあるかどうかっていうと、何ていうんですかね、響く人はめちゃめちゃ響くんですけど、響かない人はもう全然響かない。結構そんなピーキーな作品になっております。その辺はやっぱりその、ライターのトム・キングの、書き方にもよるとは思うんですけど、一言で言いますと、キャラクターをその役割、通りのキャラクターなんですよね。この物語に登場する。トム・キングの、書くアメコミの物語は、そのキャラクターの持っている役割っていうのを結構そのままに、キャラクターがそのままに動くという、そういう感じですね。なんで、結構ね、日本の漫画とか、特にそのアメコミ、日本人でアメコミ好きな人に、 合うかっていうとちょっと難しい部分あるんですよね。でなんで、そうなるかと言いますと、やっぱりキャラ大事にするね、まあ日本でもやっぱり同人作品で同人活動ってすごくありますしね、それこそその、まあ鋭利非鋭利ベストしていろんなね、まあ、キャラクターにこうね、自分で漫画描いたいとか、小説描いたいとか、そういう人たちがいっぱいいると思いますね。日本にも当然こういうファンもいるんですけど、そういう人たちにとって、要はその、このキャラはこう動かんやろっていうような行動を時たまします。その、何ですかね、役割を与えられてるっていうイメージではあるんですかね。うん、まあ、その辺はちょっと、何ですかね、アメコミの一つの特徴なのかなとは思うんですよ。やっぱりその時代時代の背景がアメコミっていうのは結構意識される部分もありまして、まあ、このミスターミラクルであれば当然そのジャック・カービーの書いたミスターミラクルもそうですけど、そのトム・キングの考える家族、ミッチ・ジャスの考える家族、そして、その戦争、というものは一体どういうものなのかっていうのを結構この作品ではすごく、深く、書いてあるなというふうな部分もあるので、まあ、個人的にこうエモーショナルだったっていうところを言うとキリないです。もうなんならその1ページ目から感動できますね。ただまあ1ページ目ってね、ミスターミラクルことスコット・フリーがね、手首切って自殺しようとしてるっていうそんなシーンなんですけどまあで、まあ、ね、もしね、ニュージェネシスのこと知らんよとかニューゴッズのこと知らないよっていう人も解説にしっかり載ってありますんで、その辺は心配しなくても結構です。で、なんていうんですかね、こう感情的に好きなシーンというともう全部が好きなシーンではあるんですけど、まあ、今回翻訳にあたって、まあ、僕も原書の方もね、結構読み込みは、まあまあまあ、まだ他のコミックスに比べると、まだ読んでる方やとは思うんですけど、まあ、ほとんどまあ、その通りやったかなと。ね。最後のね、ちょっと一箇所二箇所ぐらいは、ちょっとあれって、あ、ここってそういう風な意味なんだって思って、ちょっとすごいなと思った部分があります。ね。まあ、その辺ももしね、しっかり、それこそもうネタバレありきで話できればいいんですけど、まあ、今回は内容についてというよりも、この作品がどういうものなのかっていうのをもうざっくりとね、まあ、トム・キングのライティングっていうのはやっぱりその、先ほども言いましたけど、こう、キャラクターをその、キャラクターの持ってる性質で、その性質を持って動くキャラクターと、それをあえて裏切らせて動くキャラクターっていうのがやっぱり言うかなと。そういったところをこう追いなしながらも、その今の現実社会の、まあ、ありようと、まあそうですね、それこそ今コロナなんで、それが結構変わっちゃったんかなっていう部分もあるんですけど、そういったところであったりだとか、まあ、家族のあり方、ね。それこそ、ミスターミラクルっていうのは、ダークサイドっていうね、まあ、アポコリプスっていう悪い奴らがね、いるところの、大ボスです。大ボス。ね、ラスボスみたいなやつの、義理の息子なわけですからね。そして、まあ、取り替え早物語じゃないんですけどね、戦争をね、止めるために、お互いの子供をね、ハイファーザーっていうね、いいやつ、いい善玉のトップみたいなのと交換するとかいうね、なかなか、でもこういうのって結局戦国時代、日本の戦国時代ではよくある話ではあるよなと思うんですけど、で、まあそういうところから、まあその現代の戦争がどういうふうに決着をつけるのかっていうところも割と書いてあるんで、この辺はね、特にその、何割目に当たるかはあれなんですけど、その現代の戦争って、あ、トム・キングがね、まあ話してませんでしたけど、トム・キングってもともと CIA の、まあ、の方で働いてた、ね、対テロ作戦センターの士官、ではあったので、まあ、もしかしたらテロリスト相手にこういうやり取りをしてたんじゃないかなというふうに思われる現代の戦争っていうのをこういうふうに描いてるのかなと思いますし、うん、あとはね、忘れちゃいけない、ファンキー・フラッシュマンの存在ですよ。ね、ファンキー・フラッシュマン、めっちゃいいキャラなんで、ね、素晴らしいですね。エクセル・シュロール、ね。はい。 エクセルシロールってね、言いますんで、まあ誰かっていうのはね、まあまあ呼んでいたらわかるんですけど、で、まあこの世界、ね、まあこのミスターミラクルが、まあこの生きる世界っていうのは一体どういう世界なのかっていうのが、すごく実はこれ、他の、まあこの本読んだ人の、まあ当時っていうか、まあ原稿出た時もそうだったんですが、とにかく分かれる。ね。中にはこの本って、まあこの話ってめちゃめちゃ暗い話だとね、いう人もいれば、すごく希望に満ち溢れた素晴らしい話だっていう人もおるし、まあ、うん。いろいろ言い方もあるんですけどね。僕はすごいいい話だと思いました。ね。で、多分このミスターミラクルがこの、今回この物語の中にいる世界っていうのは、一体どういう世界なのかっていうのを、まあ、いろんなキャラクターが説明最後の方にするんですけど、僕はとある説を推してます。ね。ただそれについてはあまり話してませんね。もしかしたらどこかで話するかもしれないし、話しないかもしれないし。ね。じゃあまあ、ネタバレある程度なしで、まあこの全体の概要は話したので、まあちょっとずつ感想を話するんですけど、まだね、良かった以外の感想もね、ちゃんと言うときたいんで、まずはじめにこれ収録自体は、収録してるのはミスターミラクルの、ナンバー1から、ナンバー12まで、2017年の10月から2019年の1月まで、まあ足掛け、だいたい一月に1回ぐらい出たので、まあ1年ぐらいはやっていったんですけど、初めにね、これソフトカバーとハードカバーと、先週かな、先週にデラックスエディションと出て、まあ、デラックスエディション自体はどんな内容なのかわかんないんですけど、ちょっと初めて見るカバーやったんで、あれなんですけど、内容自体は、現状のソフトカバーと同じ、収録ですね。全部の前置きと、12話と、プラス、あとハードカバー、バリアントカバーの、コレクションと、あとはラフがですね、まあ、カバーのラフが、全部載ってるという、そういう、構成になっております。ね、そうそう、言うの忘れてました。今回はね、まさかの秋友さんがね、翻訳ということで、ね、精神を病む、すごい疲れたとかね、すごい大変だったっていうのをね、たまにツイッターで見かけて、あ、大変、大変、それは大変でしょうなって、これはちょっといろいろ話ね、今後聞きたいなと思うような感じではあったので、まあちょっとこのミスターミラクルにつきましては、とある場所でね、ちょっとイベントがあるかもしれないんで、かもっていうのがまああるんですけど、それでちょっと行って、いろいろ話できたらいいなと思ってるんですけど、まあその辺はね、可能であれば、うちのこの、配信で話できればと思うんですけど、まずはじめにミスターミラクル誕生フィギュアっていうことでね、ファンキーフラッシュマンプレゼンツミスターミラクル誕生フィギュアっていう、そういう話をやってくれてますね。まあこの辺のね、文体みたいなのはすごいこの、多分翻訳難しかったんじゃないかなと思うんですけど、まあミスターミラクルっていうのはどういうキャラクターで、どういうね、まあ、末路じゃないんですけど、最後はこういう風になりましたみたいな、話に始まり、で、ミスターミラクルはじね、ことスコット・フリーが、まあ、自殺をしようとするというところで、から物語が始まり、そしてね、反生命方程式という、ライターによって全くね、解釈が変わる、反生命方程式ですよ。ね、の、物語が始まるという、そういうところですね。で、まあ、とにかくオライオンがね、まあ、なかなかオライオンというか傲慢な感じのオライオンが出てきたりとかね、そういうやつがおるんですけど、あとはそのミスターミラクルが、まあ各話ごとに脱出ショーをやるシーンがあるんですよね。で、まあこの作品の特徴にもよく言われるのが9コマ割りというねものがありまして、これ何かっていうと縦3つ、横3つで、全部で9コマに、まあ分けて、それぞれ、まあ左上から右下までね、読んでいくっていう、そういうのを、まあ推奨するじゃなくて、まあやらせるっていう手法なんですけど、これちなみに9コマ割り、ね、よく言われるのがウォッチメンでね、まあ、こう、ウォッチメンね、アラムアのウォッチメンでよう言われるんですけど、僕でもこの9コマ割りに関しては、まあかなりトム・キングがわざとやってはいると思うんですけど、これ すごく意識してるのが、あのスマホで、スマートフォンでね、読むことをすごい意識してるなとね。あのリーフでも僕も、最終話だっけ、最終巻だけは買ったんですけど、あの9コマのシーンはあの iPhone の方がでかいんですよね、画面が。でそのそれをめくっていくことで、あのパラパラ漫画みたいに、一コマまあ見れるんで、その辺すごくアクションが映えてすごいいい風に見えるっていうね。だからそのこの紙で見るよりもスマホを使って見るっていうのはすごく意識してるなという風に思うわけですよ。ね、かと思えばその全体のね、まあ、コマで見た方がいいコマもあれば、一応大コマでね、世界を一気に変えるような大コマを、まあ、ワンパネルというか、ワンパネルでドカッと出すっていうところもあるんで、この辺がすごい手法やなと、思うわけですけど、で、それぐらいかな。ちょっとずつ話していくって言いながら、全然話まとまってないんですけど、まあ、ね、話し出すと、キリないし、なんならこう、一コマ一コマ、一コマとか一ページ一ページこの話ってこんな感じかなっていうのも結構ありますね。いろんなもののオマージュとかいうものもいっぱいありますしね。もしそうですね、このミスターミラクルコミックとしてこのミスターミラクル以外でもし読めばいいなと思うのは、とかまだ僕読んでないんで予想ではあるんですけど、多分ファンタスティック4かなとは思ってますね。ね、まあその辺は多分読んでる人は、ああ、あそこかとは思うんですけど、ファンタスティック4を読んでるともしかしたらいいのかもしれないですね。まあもちろんジャック・カービィなんですけど、やっぱり一番いいのはそのジャック・カービィ、キングと呼ばれた男っていうね、あれを読むのが一番やと思いますね。あれを読むとファンキー・フラッシュマンっていうのがね、何者なのかっていうのと、ちょっとこの物語の中でほろりとくるところもあるんで、はい、ああ、そういう風にするのね、みたいなね、いうのもあるんで、でも、今回ね、解説がすごく良かったんですよ。まあ、毎回毎回ね、解説すごいいいんですけど、特に、なんていうんですかね、僕はジャック・カービィのあの、最後のね、ね、よく有名な言葉のあの、ね、何でしたっけ、コミックスブレイ、ボーイ、コミックスブレイクス、ユアハートっていうところがね、あ、そういう意味やったんやっていうのが書いてあって、すごくためになりました。ね、やっぱり勉強せなあかんなと思いますんで、ね。まあ、あとはそうですね、あんまりその本当に、DC を知ってる人よりは、多分ジャック・カービィ知ってる人の方が、割と楽しめるんじゃないかなという部分と、あとはそのね、家族、ね、例えばその、これから、まあね、まあ、同性なり、まあ、結婚して新婚なり、ね、子供のいない、夫婦であったりだとか、まあ、子供がそろそろ生まれるんちゃうかっていう家族であったり、子供が生まれてまだ間もない家族の人が読むと多分刺さります、泣きますね。それは言い悪い別として刺さりますので、それだけはもう。でちょうどね、確かソフトカバーが出た頃だったかな、違うな、最終話が出た頃ですね。2018年だからそうか、2018年、2019年だからそうか、うちの子がね、下の子なんですけど、が1歳だったりすると、ぴったりなんですよね、話としては。まあ、このね、ミスターミラクルにも子供が出てくるんで。で、あと、まあ、一箇所、そうですね、ミスターミラクルの子供って、実は、僕の覚えてる限りでは、もう一作品出てきてるんですよね。キングダムカムに出てきてるんで、まあその子とはまた別なので、その辺はまあだから完全に本当この作品はミスターミラクルスコット・フリーの物語の中では、ね、初めの物語でもあり、全く途中の物語でもあり、最後の物語でもあるっていう風な、まあ、言われ方をしてるんですけど、まあまさにそうだったなというのが一番の感想ですね。まあ、特にね、まあ、中盤のシーンは結構僕はもうこの全くこれと同じような状況になったなって、このスコット・フリーと全く同じ状況になってるなっていうのが何箇所かありますんで、どんなやねんと思うんですけどね、まあ、こういうこともあるんでね。あとぜひ 注目してほしいのがスコットフリーの T シャツをずっと見てください。あのいろんな T シャツ着てますから、もうこれが欲しいなっていうのもいっぱいありますんで、そんな感じかな。まあそうですね、まあちょっとこのミスターミラクルを見たので、ちょっと僕もまたねひげを剃ろうと思いますね。ということで、今回はまあ一人でねミスターミラクルについて全く取り留めのない感想をいろいろ話しましたね。正直一人だとこれが限界ですってわけじゃない、まあ多分話し出すともっといっぱい話しする部分あるし、何言ってもネタバレになりますんで、今回ネタバレを極力減らして、まあ別にバレてもっていうのはあると思う、話の展開はねバレてもとは思うんですけど、ただやっぱりそのギミックとしては一番ね、最後のお家っていうのは大事な部分ではあると思うので、まあそんなスコットフリーことミスターミラクルのね大冒険ね、彼に待ち受ける最大の罠とは一体何なのかね、そして彼が、彼の幼少期の彼が言った神の顔見たね、神の顔というのは一体何なのかというのをね、気にしてみるといいかもしれないですね。うん、神の顔とは一体何なのかというところはまあ結構大事な部分ではあると思いますのでね、生命方程式とは何なのかね、アンチライフリクリクションでしたっけね、まあ、そんな名前だったと思うんですけど、はい、まあ、そんな、ミスターミラクル、呼んでみてはいかがでしょうかね。現象の方もね私、まあ、非常に何回も見て、現象の方いいです、あのすごいちっちゃいんでねいいですね、まあ、最後にね言えることがあるとすれば、これで、一言締めようと思います。I can always escape。 はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回ほどね取り留めのない話をしたのはなんか久しぶりやなとね、まあ、一人で喋るとこんなもんかねというふうにショックを受けてますね。もうちょっとなんていうんですか、体型立てて話しようかなと思ってたんですけど、結構エモーショナルをね、前面に出してしまいましたね。まあ、要は行き当たりばったりということですね。まあとにかくねこの現代にのコミックにおける、まあ、一つの、大きい、まあまあね結構オールウェイズで、素晴らしいというか面白い作品になるのかなとね、思いました。実際のところ正直そのバットマンの時の感動よりも先に、バットマンで読んだよりも先に僕はこっちの方で先に泣いてますね。まあそれはもう出会ったスピードで、出た方は、ね、出会った速度の話ではあるんですけど、ミスターミラクルは本当に僕が初めてコミックで泣いたとね、ハートをブレイクされた話ではありますので、まあ意味は違いますけどねあの心をね、ブレイクされた話ではあるので、まあすごい思い出深かったし、何よりも翻訳出るとは思ってませんでした正直。まあ、これはでも翻訳出ないなと思ってた矢先にね、まさか出て、しかも秋友さんということで、まあ本当すごい良かったなと思ってるんですけど、まあね、その後でね泣いたコミックはちなみに DC ではなく DC のバットマンではないっていうオチではあるんですけどね、まあサムシングテリブルですけど、うん、まあ、その作品、まあ、どれもね、どちらもすごいいい作品なのでね、もし可能であれば見ていただきたい、読んでいただきたいなと思うのと、今になってね、ちょっと発見したいとかいうのを、毎回毎回読めば読むほど発見がある作品ではあるので、うん、ミスターミラクル、いい作品だなと思いますし、またね、ちょっと近々イベントみたいなものがあるので、これはちょっと楽しみだなと思うわけですよ、うん、ね、こんなもんでどうでしょうか特に話エンディングは特にね思いつかないんですけど、まあうん、いい話でしたいやー、もしも脱出なんかしたら心が壊れるってね、ハートブレイクね、オベロンの本名はオベロン・カーツバーグですので、その辺をね意識して読んでいただけると、もしかしたらおってな部分がいっぱいあると思いますね。 いやー素晴らしい。はい、ということでね、皆さんこのコミックを読んで神の顔を見ましょうね。あの本当にこのねオベロンとねスコットのね最後のシーンがマジでいいんですよ、うん、ね。まあ大丈夫です、あのクライシスが起こってもあのバットマンとかいるから大丈夫ですわきっと。、ね、何を言ってるんでしょうかね。はい、ということでぜひね呼んでくださいね。じゃあ売ってないって、あのコミックスゾーンさん行ったら売ってますね。アマゾンから買うときはちょっと気をつけてください、あのもしかしたら潰れてるかもしれないんで、まあそんなところです。ということでね、ミスターミラクルぜひともみんな買いましょう、そして読みましょう、そして感想を書くなり読むなり、そして、話すなり、あとはハッシュタグ BDMH で書くなりしてくださいね。僕の解釈はあえてまだ言いません。後出しです。まあ、多分解釈変わることはないんちゃうかなって、あのそれこそも最初このミスターミラクルを読んだ時から思った解釈とおそらく変わらないと思いますので、今のところ変わるほど説得力のある他の人の意見がなかったので、うん、ただ僕の意見は他の人は誰も言ってない、あの誰ともまだ同じ意見を共有してないというね、状況ではありますので、まあおそらく僕も大概なんだとは思いますけど、まあこのミスターミラクルの物語、スコット・フリーの物語をね、みんなで読んで、みんなで反省名方程式にかかりましょうということです。はい。というわけで、今回は以上になります、ね。いつも以上に取り留めのないお話になりましたが、また次回の BDMH バッドダディモビル放送局をお楽しみください。それでは今回は以上になります。それではさよなら。